始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに紹介を行い、感想を共有していくポッドキャストです。ブックメン4号の椿雷堂です。
ちょっと本の紹介聞いてないですね。
え、本の紹介ってどこに書いてあるの？
大丈夫です。
あ、カジュアルに紹介をって言ったのかな。
カジュアルに本の紹介をですね。
ああ、じゃあそういうことです。
はい、ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
本日はゲストになんと椿雷堂さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、雷堂さんといえば、はい、すごく大量のポッドキャストを聞き、かつ自分でも冬のライオンというポッドキャストを行っている方ですね。
はい、そうです。
よろしくお願いします。
まあ、でも知らない人は全然知らないと思うんで。
まあまあ超有名人なんで。
すげえハードル上げられてるけど。
いいじゃないですか。
雷堂さんは本は読むんですか？
本はもともとはまあまあ読んでたんですけど、今はポッドキャストを週に70ぐらいは聞いてるので、読む時間があります。
どうやってんのかがマジでわからないんですけど。
このブックメンは聞いてもらっているんですか？
ブックメンはほぼ遅れなく聞いてるんですね。
こう どういう聞き方をしてます？いつも感想、あ、紹介会だけとか、そういう感想会も聞いちゃう。
感想会も聞いちゃう。そうね、読んでからとかにはしてないんです。うーん、だって読まないもん。
どな、楽しいですか、それって。
あ、楽しいですよ。なんか、なんだろう、映画を紹介するポッドキャストっていっぱいあるじゃないですか。うん、はい、あれ僕ネタバレ気にしないんですよ。で、なんならネタバレ回聞いて、あ、面白そうと思って見に行ったりとか平気なタイプなんで。
あ、そういうタイプですか。
そうだから、その感想回聞いてからでも読もうと思えば読むしっていうところもあるし、うん、
なるほど。
あとはやっぱり好きな、小説が取り上げられてる回とかから聞き始めたかな、最初知った時は。
本当ですか。それちなみにどの回だったんですか？
ね、京極夏彦と、
我らの大好きな。
完全に自分で
盛り上がった。小川陽子とかも。
ああ、いいですね。
あの辺、あ、なんか知ってる、読んだことある本が出てきてるなっていうところが、うん、まあ入りやすかったっちゃ入りやすかったかな。
ありがたいです。
ありがたいです。とてもありがたいです。
まあまあ、でも聞いていくとね、なんだこれって知らねっていうのがラノベとか出てくるから。
すいません。まあ、その辺はね、こう、いろいろなるべく広めのジャンルでいきたいなっていう、うん、
そうですね、幅広いですよね。
まあ、結局狭くはなるんですけど、
ね、なんとなく俺のイメージとしてはカバちゃんが結構コアなの紹介して、俺が管理ショーとか撮ってるようなのを紹介するってなってる気はするかな。
まあ、でも僕が紹介してる、まあ、ライトノベルとかは多分コアなんだけど、
うん、
一般文芸に関しては大体何らかの賞を取ってるものが多いです ね。僕も知らないで紹介した後で調べたら本屋大賞を受賞してたりとか。
あ、結構あるよね、そういうの
が、まあ、多いですね。
ただ、どっちみち二人とも紹介するのは物語だよね、いわゆる小説とか。
まあ、ね、ほぼそうですね。
なんか僕が聞いてる他のポッドキャストで本取り上げたりする番組とかって意外とビジネス書とか啓蒙書みたいなのが多いのに比べると、もう確実に物語で来るんだなっていう気で聞いてます。
そうなんです。
ビジネス書を読まないんだよ
ね。我々がね。そうなんですよね。だからブックメンは小説をメインにとか言いつつ、漫画とかは余裕で紹介する、うん、
漫画とかもブログとかも、ね、何だったら紹介しますね。
うん、その割にビジネス書とかの本だけどっていうところにはいかない、
うん、そうね、専門書とかも出てこないし。
そうですね、我々が取り上げられる専門書は多分数学書になっちゃうので、
他の人がこれだけ
って誰も面白くないような、
この何章のこの定理だけどさみたいな。
やってほしいけど。
この証明すげえよなって。
ポッドキャストで英語のポッドキャストとか有名なのいっぱいあるし、はい、でやっぱ読書っていう意味は国語っぽい読書もあるし、はい、歴史とか地理とかあと理科系とかもあるけど、
ね、
数学のポッドキャストってないんですよ。
あ、本当ですか。
あの、まあ、ゼロではないけど続いてなかったりとか、
そうですね、
多い。数学のポッドキャストっていうのはちょっと今日本で始めたら日本で唯一とか言ってもいいのかもしれない。
意外と需要があるかもしれない。
今度数学会をやりますか。
いやだ、それなんか聞いてるデバイス数とか見たくない。
数学ガールとか紹介して。
数学ガールとかならね。
あ、入り口としてはね、分かりやすいですよね。
分 かんない方のために言うと、ちょっとラノベっぽく数学の話をする高校生たちの物語みたいなのが、結城さんという方が書いてある作品があるんですけど、はい、まあ、それを紹介したりね、とかもありつつ、じゃあ紹介に移ります。
そうですね。はい、では今回は、ライドさんも来てるということで、カバちゃんはちょっとお休みをして、カイバレが紹介したいと思います、はい、で、一回メールをいただいたんですね。この本面白いですよっていうメールを、はい、で、それの紹介をしたいんですけれども、ヒルアンドンさんという方から来ていまして、はいはい、この方はまさにライドさんが企画していただいたひいきびきのオフ会で知り合った方で、そこから交流が続いている方ですね。その方からメールいただいたんで、で、紹介もいただいたんで、ここからちょっと抜き出していこうかなって思ってます。で、メール少しだけ長いので省き省きいきます。はい、メールでは初めまして、ヒルアンドンと申します。一冊の本をじっくり語る番組はここ以外に知りませんので、楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、ツイッターでおすすめの本があればとのことですので、私が最近読んで楽しかった本を2冊紹介させていただきます。1冊目、辻村美月派遣アニメ。辻村さんの小説は何冊か読みましたが、これかつなぐがすごく良かったです。ご本人もすごくアニメがお好きらしく、今年のドラえもん映画の脚本も書かれていました。本作ではアニメを制作するさまざまな人たちがワンクールアニメでの派遣を目指し奮闘していく群像劇となっていました。キャラクターが生き生きと描かれていて、結構熱いドラマだと感じました。2冊目、伊坂幸太郎風雅優雅。伊坂幸太郎作品は仙台を舞台にした作品が多いのですが、これもその一つ、不思議な能力を持つ双子の話です。こちらの作品はオチの展開や悪役の描写に賛否もあり、 Amazon 等の評価はそこまで高くありませんでしたが、私はラストの独語感が好きでした。このあたりが最近読んでて気になった作品なので、ぜひお二人の感想が聞きたい作品でしたので紹介させていただきました。ではこれからも配信楽しみにしております。
はい、
ということで、ヒルアンドンさん、ありがとうございます。で、この中にある、
はい、
辻村美月の派遣アニメを、
ああ、そっちなのね、
紹介しようと思います。
派遣ってあれなのね、あのデリバリーの方の派遣ではなくて、な
派遣アニメってタイトルで、はい、あのカタカナで書くんですよね、はい、うん、で、派遣は覇者の覇に権利の権で、派遣を取るっていうやつの派遣ですね、
うん、
本、
はい、
本、あれ俺リュックどこや
った、
ジュン、おい
、ね、緊張されてます。
緊張してるよ、それライドさん来てるんだから。はい、派遣アニメです、はい、
結構な、
うん、結構熱かったんですよね。で、まあ内容は大体ヒルアンドンさんが紹介しているんですけど、まあ おさらいしておくと、
は
い、アニメ制作の話です、
うん、
で、アニメ制作に関わるプロデューサーだったり監督だったり、イラストレーターだったりの人たちを主軸として、うん、その人たちがアニメ制作でどういう問題に当たったり、それをどういうふうに解決したり、どういうふうな達成感があったりみたいな話が書かれているようなお話ですね、
うん、
これすごく面白かったんですよ。
どの辺が、
ですね、それは難しいところなんですけど。
そこを教えてくれよ、そこを。
まずね、読みやすい、すごく読みやすい。
なん
か最近ツイッターで読みやすいって言葉は悪口だっていうのも見るんだけれども、うん、小説とかにおいて、まあ、読みやすいってすごくいいことじゃないかなって思うんだよね。
そうだね。
量は結構熱いんですけれども、はい、かなり読みやすくてパーッと読めちゃいます、うん、で、一番魅力だなって感じたところは人が成長するところが見れるところです、はい、あの前ブック面でもどっかで子供の成長っていいよねっていう話をしたじゃない、はい、
しましたね。
あの猫抱いて象と泳ぐとか、
はい、
ペンギンハイウェイとか、そこら辺で子供の成長の物語っていいよねって話をしたんだけれども、別に子供に限らねえなって
あ登場人物が何がしかで成長するっていうのが面白い。
そう、この登場人物も子供ではないんだけれども、うんうん、20代後半だったり30代前半だったりで、まあ才能はすごくあるけれどもまだまだ未熟っていう人たちが、軸に書かれていくのね、
うん、
で、その人たちがどういう問題にぶつかってどういうふうに成長していくのかっていうのがすごく分かりやすく熱く書かれているから本当に面白かったんだよね、これ。
なるほど、
うん、っていう感じなんですよ、
はい、 ライドさんこれは聞いたことあります？
いや、辻村さん名前は存じ上げてるんですけど、うん、ハケンアニメっていう作品は知らなかったですね、うん、
紹介されるまでは知らなかった。
なんか面白そうな、なんか今年朝ドラも
やってました、ね、
春秋がアニメ業界の話だったりもするし、はい、なんか表紙とか今の説明の感じからすると、
うん、
ストーリー自体も漫画っぽい、
うん、
ちょっとバクマンとかに近いのかなっていう感じがするようなあの
白箱のっていうアニメ知ってますか？
あ、ちょっと前になんかやって
ました。ちょっと前にやってた、うん、ローマ字で白箱っていう書くアニメがあって、うん、それもアニメ制作のアニメなんですけど、うんうん、それとすごく似た感じのアニメですね、うん、本ですね。
まあ、ちょっと見てないんであれ
なんですけど。白箱いいよ。
違うじゃん、こっち
で白箱ね。最初見ようと思った時に、はい、いやアニメ制作のアニメって面白いのってかなり疑いながら見たんだけれども、はい、後半になるとすいませんでしたって言いながら泣きながらよ見てた。
なんかあれもその我々があんまり惹かれないさ、可愛い女の子アニメなイメージなんで、
うん、
それだけじゃないんだよね、
うん、でももえもえは全然してなくて、まあ、ちゃんとその女の子たちがどういうふうに成長していくかっていう物語だから、うん、すごく似てるかな、
なるほど、
うん、
この派遣アニメの登場人物も基本は女の子なんですか？
う
ん、
そうですね、うん、各章で主人公がいるんですけれどもそれぞれ女の子ですね、
うん、でそれぞれそのアニメに関わるけどポジションが違うというか役職的なのが違う。
そうです、そうです。
で最後の世界こうまとまって集約されてるみたいな伊坂幸太郎的な流れは、
集約されるというよりはそれぞれ微妙にその章で関わりを持つっていうような感じですね。
それぞれの章がリンクしていく感じ、
ね、そうです、そうです、うん、例えば最初の章だと、プロデューサーの女の人の話なんですけれども、はい、その次の章ではそのライバル会社の、監督の話とか、どういうふうにどういうふうにバトルしていくかとか、そういう感じで
同じ会社でもないんだ、うん、アニメ会社が一緒ってわけでもないんだ。
でもう一つの章ではアニメーター、あ、イラストレーターなんですけど、はい、そのイラストレーターはそのどちらの会社からも、依頼を受けててみたいな、
はい、世界が徐々に広がっていく感じになってくる。
そうです、
そう、面白いですね、
うん、3編の短編っていうような
基本的にはそうですね、
うん、それは最終的にはもうちゃんと終わりって感じで終わる、
ちゃんと終わりって感じで終わります。
理想的じゃないですか、うん、
あ、ちなみに派遣アニメの説明してなかったですね。
はい、
まあ、派遣アニメはどうなんだろう、一般的な用語なのかな、
分かんない。オタク界隈だとよく今期の派遣とか言いますよね、
まあ、そのクールで、
そういう意味、
そう、 DVD だったりブルーレイの売り上げが一番だったアニメのことを派遣アニメっていうふうに言うらしいんですよ。でその、まあ、この小説でもそれぞれの人たちが派遣を目指して、うん、まあ、頑張るっていうような物語ですね。
うん、
確かに派遣アニメっていうのはこれを読んで初めて知った。
あんま言わないかもね。なるほど。他に何かおすすめポイント？
おすすめポイント、大体言ったな。辻村美月って読んだことあるかばちゃん？
何出してましたっけ？ちょっとね、
あのすごく有名のだと鏡の古城とか、
はい、
うん、
あ、そうね、鏡の古城とか、あ、冷たい校舎の時は止まるとか、
うん、名前聞いたことある
ですね。そう、メフィスト賞なんで鏡の古城は読んでないんですけど、
そう、読んでない、いつか読もうと思ってるんだよね。
そう、流行っちゃったからさ。
やっぱね、流行っちゃうとね、流行っちゃうとね、なかなか手が
ひねくり者は読まない。
しかもあれ文庫なかなか出ないし。
単行本でいいじゃないですか。
ライドさんはどんなの読んだんですか？辻村
美月。辻村美月はでもね、一冊平積みになってるから読んでみようって読んだぐらいなんで、そんなに強く正直印象には残ってない
です。僕も正直一冊しか読んだことないんですよね、今まで。すごく有名な方ではあるんですけど、
まあ多いからね、そういう人ね。作家もいっぱいいるから、
そうそう。
読み切れないですからね。
うん、
まあ、いいことですけど、
うん、
いくら読んでも次が。
そうね、終わりが見えたら逆に焦るよ。
いや、もう大事に読もうってなりますもんね。
まあ繰り返し読む魅力もありますけど、
まあまあもちろんですね。
なるほど、読んでみます。
はい、そんな感じです。
じゃあ、貝原さんの紹介はこのあたりにして、は
い、ライザーさんお願いします。
はい、あ、普通にこのまま続けていくんです
か。はい、
はい、お願いします。はい、僕が紹介するのは、はい、コンビニ人間、村田沙耶香。
いやコンビニ人間
超メジャー級ですよ。
来ましたよ
このメジャーさがこの番組に合ってるのかどうかっていう疑問を感じながら持ってきましたけど、
全然いいんですよ
帯にも書いてある通り芥川賞受賞作ですね、2016年上半期だったかな、155回芥川賞。
そうですね。
あ、俺こんなに薄いんだ。
そう、すごい薄いでしょ。
Kindle で読んだから全然わかんなかった。
しかも、なんですか、文章が読みやすい、
うん、そうですね。
なのであっという間に読み終われます。あの、ね、2人にも負担をかけずに読んでもらえるかなっていう意味も含まれて
どんな本なんですか。
タイトル通りコンビニ人間、主人公の女性がコンビニ人間という感じの人が主人公で、主人公の女性の一人称文なんですけど、はい、まあいわゆる変わった人なんですよ、主人公の女性。まあネタバレといえばネタバレなんですけど、子どもの頃のエピソードで、はい、小学生かな、男の子同士が喧嘩してて、はい、周りの女の子とか他の友達がキャーってなって喧嘩止めてってなった時に、止めること最優先でスコップでその喧嘩してる2人を殴っちゃうんです
よ止まったでしょ。
その言葉の通りに反応する、あの裏が読めない、空気が読めないっていうタイプの主人公。でもそんな主人公も大人になるにつれていろんなことは分かりつつもあるけど、それはまああくまで合わせてるだけですっていう感じを持ちながらの主人公と、もう一人男の人で、はい、主人公は女の人なんですけど、はい、男の人でいわゆる変わってる人がまた出てきます。
いや、こいつ嫌なやつなんだよな。
これは典型的な嫌なやつあの分かったようなことを言って、はい、で全部世の中のせいにして自分に非はないという言い方をするタイプの、
なるほど、
あのアニメやドラマとかもちろん小説でもよく出てくる典型的なたちの悪いやつっていう象徴的な2人。なんか世間から見たら変わってるでは同じなんだけれども、全然実際にはタイプが違う。主人公の女性の方は何しろその主人公の一人称分なんで納得がいくんですよ。あのなんで、うん、完全な共感とまでは言わないまでも、はい、あ、そりゃそうなるよねって思えるような反応があるんです。でもっと言うと途中から見えてくるコンビニの他の店員さんたちとか店長さんっていう、はい、いわゆる普通の人たちが気持ち悪って感じがするんですよ。普通のやつって気持ち悪いなって呼んでる側が思っちゃう
あ、なるほど。
そういう不思議な切り口というか、
この本結構普通っていうことが大きなテーマになってるんですよね、うん、周りは普通っていうことをかなり強要するというか、そういう雰囲気を求めるみたいな感じになってるんだけれども、主人公はその普通がよくわからないっていうような状態 で、うん、で話が進んでいくから、かなりなんか不思議な本ですよね、これ。
で、さっき例えで出したエピソードの感じからすると、はい、言葉通りの意味しか取れなくて感情がないんじゃないかっていうような誤解を生みそうなんですけど、うん、家族に心配をかけたくないとかいう気持ちはあるんですよ、うん、だからなんか何にも人の感情がわからないとかそういうことでもないんですけど、はい、まあ生き方が下手っていうのは一番的確な表現なんでしょうけど
なるほどね、器用にできないけどっていうところなんですね、うん、
でも頑張って器用にしてるんですけどね、うん、特に序盤とかはあの周りの人と喋り方合わせてみてなんとなく空気に合った感じにするとか、
なるほど、
そういうこともしてるんですけど、でそんな主人公がその変わった、もっとたちの悪い嫌な感じの変なやつと関わったりしていく中で、うん、最終的にどういう生き方をしてすることに決めていくのか、どういう方向に舵を取るのかっていうところが、うん、まあ見せ場といえば見せ場。
なるほど。
いや、これは本当怖い作品ですよ。
貝原さんはじゃあバッチリ読んで
読んだことあって、うん、で当然ブック面で紹介するかどうかっていうことを考えるんですけど、うん、紹介しないって決めた本です、
ね、おお面白い。それをそうあえて紹介されてどう受けるかだよね。じゃあ
いや、なんか自分ではこの物語をちゃんと説明できる気がしないなって思って、
うん、あ
ちゃんとした感想が言えなそうだなって思って、
感想の方が
ちょっと なんか喋るのが難しそうでやめちゃったんですよ。
なるほどね。
でチャレンジですね。
すごくいい機会です
ね。逆に僕はこれ感想会にいない方がいいんじゃない
ですか。いやいやいや、来てくださいよ。
またちょっと日を改めて来ていただこうと思うんですけど、
カブちゃん読んだことないんだ
よ。ないですね。
読みし、本当にね、薄いし読みやすい文体っていうことでは、本当にすぐ読めちゃう。
そうですね。多分1時間ぐらいでいけるでしょう。
うんうん、
これはやっぱり受賞きっかけで
読んでみよう。いや、これ最近、まあまあもちろん知ってはいたんですけど、はい、受賞したのは、
うん、
本当に最近ちょっと本読んでないなっていうのがあって、そのブック面とかを聞いてたりする上で本読んで離れてるなっていうのがあって、はい、平積みの中から何冊か買うみたいな軽いノリで買った一冊ですね、うん、まあ、まあいつか読む運命にはあったのかもしれない気はしますけど、でもこれの前に読んでるのが1年前に芥川賞を取ってる又吉だと思うんですよ、うん、
はい、あ、
なるほど。
花火、火花、
火花、
火花
花火
いつもどっちか分かんなくなっちゃう。
分かりづらいか。花火も出てくるしね。
へ
え。割とでも好きなのかもしれないです、こういうベタな芥川賞を取るような作品が好きなのかもしれないですね。
やっぱそういう作品って普通に面白いですからね。
面白いし、なんか掘りようもある、その、うん、感想もばらけるような気がするんです、うん、特にこのコンビニ人間なんかは、うん、感想がいろんな、ね、人によって違ってくるかなっていう気はしてます。
へえ。メイン登場人物が紹介してもらったその主人公の女の人と嫌なやつがメイン、
うんうん、他はまあ
そうです、ね、
大したことないんで、店長とか、まあ必然的に関わるような人、コンビニ店員だから店長さんとか、
うん、はい、同僚のバイト、
同僚のバイトの子とか、あとまあ家族も当然いるので家族とか、
うん、
象徴としての友達みたいな、
うん、
元クラスメートとかが、うん、要するに一般の人の代表として描かれてるっていうことで、うん、その人たちの何だろうな、心理みたいなところには全然迫ってない、うん、よくいそうなこのパターンの普通の人っていうだけの人だから、うん、その人の心情を測ることに意味はない。まあ、本当に普通の人の代表っていうイメージでしかないかな。
なるほど、面白そうです。
いや、これ面白いんだけど、かなり刺さってくる、
刺さって
くる、刺してくる。
じゃあなんか読語感的にはすっきりっていうよりはちょっとうーんみたいな、
グサグサグサって刺されてる感じがするような。
でも、あ、そう、そういう意味では選んで、これをこのブック面で紹介するのに選んだ理由の一つとしては、どう思ったっていう話をしたいっていうのはあるかもしれない、はい、あの自分の答えを出せましたっていうよりはみんながどう思ったか聞きたいみたいな。
いいですね、うん、ブック面割とそのモチベーションでやってますからね、
うん、あ、そうですね。
僕はこれ好きだけど、うん、じゃあかよれさんはどうなのかみたいな、うん、特にここ1年ぐらいを割とチャレンジ作を読ませて、
チャレンジ作読ませ
僕はこう悪の強さが好きだけど、じゃあこれはあんまり読まない人だとどう思うのかとか、うん、気になり方はするので。
そうだね、
いいですね。これ逆に芥川賞作品とかほとんど読まないのでこれなんかわかんないんですけどね。
まあでもコンビニが舞台というかテーマなんで、やっぱ身近は身近ですよ。
そうですね、
うん、出てくるもので知らないものとか出てこないからね。
確かに確かに、
うん、
なるほど。
仕事ぶりもなんてイメージ湧くじゃないですか。コンビニってバックヤードあるけど、バックヤードで何やってるかもなんとなくイメージ湧くんで、
こんな感じでしょみたいな。
そう、そういうところでこの業界のこと知らないから分かりづらいなとかは全然ない、う
ん、なるほど。じゃあ割と紹介作2つどっちも業界の話だけど、うん、趣が全然
違
う。
いや全然違うよ、真
逆と言ってもいいぐらい
いいな、それ面白い2作じゃないですか。
真逆だけど、ある意味通じる側面もあるのかなって気もしないでもない。
うーん、まあ、その辺はまた感想
の方が、うん、そうですね、
ですかね。他に何か伝えたいこと。
コンビニ人間に関してはそうね、どういうふうに感じるか、その、
はい、
普通の人間って何なのか、主人公と自分は似てるのか似てないのかっていうのがやっぱり魅力というか、
うん、
興味が湧きますね。読んだ人の感想が聞きたくなる、うん、読むに尽きるかな、うん、
じゃあ、 まあ我々も読みますし、聞いてる方もぜひ読んでいただいて、
間に合うようなら感想メールとかもらえたら
すげえ楽しい。多分この感想会まで4週間ぐらい空くことになると思うんで、うん、 その間にね、皆さん一回買って読んでもらって、うん、まあ、芥川賞作品だからきっと、あれでしょう、ブックオフとかで、
うん、
投げ売りされているでしょう。わかんないですけど。
コンビニ人間っていくらなの？
でも安いです
ね。あ、580円。
最近の文庫にしては。
でも安いし。
最近高いもんね。
うん、最近ね。
前、普通に400円台とかだったのに。
そうですね。文庫で1000円超えますからね。まあまあ、それはそれはい、なんで、リスナーさんもね、ぜひ読んで、感想を我々から江戸さんに投げてもらって、
はい、
で、我々はそれで楽しむと。
はい。
という感じで進めたいなと思いますけど。じゃあ、お二人の紹介、これで以上になります。
はい。
ありがとうございました。一旦、ありがとう。紹介会この辺りで区切りまして、で、我々はこれからですね、雑談会を取ることで、まあ、レアケースだと思うんですけど、ブックメンは知ってるが、ライドさんはよく知らないみたいな人たちに紹介できたらいいなと思っております。
うん、はい、
はい、なので、一旦ここで終わりますが、ブックメン、ツイッターをやってまして、ツイッターアカウント名は、すべて小文字でブックメンポッドキャストになります。こちらまでお気軽にメッセージをお送りください。その他、ツイッター上のハッシュタグ、カタカナでブックメン、あるいはサイトのメッセージフォームなどからお便りもお待ちしております。今回紹介したみたいに、本の紹介とかいただければ、我々が読んでみたり、うん、ブックメンで紹介してみたりっていうのをしていきたいと思うので、
そうですね。
はい、どんどん送ってください。
ちょっとライドさんに宣伝してもらおう。
あ、うちの番組で出ましたもちろん話しますよ。
ライドさんが冬来の宣伝とか今しましょうか。
あ、今しましょう。何言わんです。冬来の宣伝しないでいいとか言うと、真冬さんに怒られる。
相方にね。
冬のライオンという番組をやっておりまして、はい、番組冒頭でいつも言ってるのは山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組ですというふうに、はい、番組を紹介しています。僕椿ライド40代後半男性東京在住で山梨県出身と、真冬さんという女性で23歳かな、女性で、山梨県出身で今も山梨県に住んでいるという、性別も住んでる環境も世代も違う2人がそれぞれが好きなものを相手にプレゼンするような感じの番組ですかね。
いや、俺面白いですよ、なかなか。
そう、真冬さんがちょっといい意味でヤバい人。
そうですね。そうですね。そうですね。で、満場一致しちゃいました。まあ、そうなんですよ。あ、でも面白いです。この間山梨行ったんですけど、
ああ、本当に
序盤で割と序盤で山梨紹介会やったじゃないですか。あれで、なんだっけな、ほうとうはもともと知ってたんですけど、
ラホー、
ラホー、ラホーめっちゃ探したんですけど、なくて。
そうなんだ。
しょうがねえからラホー食って帰るかみたいなのでやりましたけど、あれ面白かったですね。なんかお土産屋さんにあるものを知ってるってなったんで、
うん、ああ、そうかそうか、名前が一回出てる、
これがインデッカみたいな、なんか、はい、知識を得られるっていうのも面白かったです。
はい、皆さんぜひ冬来もお聞きください。
ぜひよろしくお願いします。
というわけで一旦紹介会ここで終わりになります。ありがとうございました。
お疲れ様です。
ありがとうございました。